の力ということで、この1月から継続して語ってきましたけれど、今日がね最後になります。半年ほどで語り続けてきましたけれど、今日が最後になります。今日いただく神の御言葉はマタイによる福音書の8章5節から13節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。さてイエスがカペナウムに帰って来られた時、ある百卒長が身元に来て訴えて言った。主よ、私のしもべが中部でひどく苦しんで家に寝ています。イエスは彼に、私が行って治してあげようと言われた。そこで百卒長は答えて言った。主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。私もケインの元にあるものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた人々に言われた。よく聞きなさい。イスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがない。なおあなた方に言うが、多くの人が東から西から来て、天国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着くが、この国の子らは外の闇に追い出され、そこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。それからイエスは百卒長に、行け、あなたの信じた通りになるようにと言われた。するとちょうどその時にしもべは癒された。アーメン。今日はこのところから、ただお言葉をくださいというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたい、また恵みを分かち合っていきたいと思います。今年に入ってですね、先ほどもお語りしましたけれど、今日が最後のささやきの力になります。継続して語っていることですけれど、神様はいつも私たちに対して語りかけておられます。アーメンでしょうか。今までもそうですし、またこれからもそうです。それは決して変わることはありません。神様はあらゆる方法を通して語ってくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。聖書の御言葉とか、またメッセージを通して神様の御声を聞くことはいつでもできることだと思います。ぜひ一度試していただきたい聖書の読み方があります。聖書の一章を選んで、その一章に自分を合わせるんじゃなくて、この一章は私そのものですというぐらい、この一章を読んだら私の信仰がどういう信仰かということが分かるぐらい、その一章に浸る読み方をするということをお勧めしたいと思います。私たちの教会では1年に一度聖書の通読をお勧めしています。創世記から黙示録まで順番に1年間で読んでいきましょうと。だいたい1日5章から10章読めば1年間で一読することができます。そのような読み方をお勧めしているんですけれど、何度も1月1日にはその決心をし、早い人では1月の末にはその決心は砕け散っているという、そういう人たちも少なくない。2月からでも遅くはないと言って、それ2月からまた始めてみるけれど、3月までも持たない。そして春になったら聖書は埃がかぶっていると、そういう人にぜひお勧めしたいと思います。自分がこのような信仰を持ちたいと思う一章を選んで、その一章を1年間読み続けるんです。ある時には一節を選んで、その一節を読んで気づいたことがあった、考えたことがあったならば、日誌に書いて、ノートに書いて記しておくということも大事なことかもしれない。そして次の日にはその一節の続きから読んでもいいし、一章全部を読んでもいいし、一節だけを読んでもいいし、1年間その章に限って読み続けるという読み方をぜひお勧めしたいと思います。私たちは神様の前に静まって、神様の御言葉にどっぷりと浸かっ って神様の御声を聞くことのできる状態に自分を置くということは非常に大事なことですよ。いつもいつも忙しくしながら神様の声聞きたいな、神様の声聞きたいな、でもこれもしないといけないしということももちろん仕方がないことかもしれないけれど、神様のためだけに特別に取る時間というのはとても大事です。人間関係の中でもあなたのためにこの時間取っておきましたよって、あなたの約束のためにこの1時間取りましたよって言ったならば、その1時間がどれほど貴重な1時間になりますか。まして神様の前に、忙しければ忙しいほどその10分20分30分1時間がどれほど貴重なものとして神様が喜んで受け取ってくださるか、私たちはそのことを覚えなくてはいけないと思います。だから聖書通読に限界を感じている人はたくさんおられるんじゃないかなと思いますけど、聖書通読に限界を感じている人は読む速度を落としてでもじっくりと御言葉に浸かる訓練をされてはいかがかなと思います。そのような時をもって神様の御声に耳を傾ける尊い時間としていただきたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。今日の本文に入りたいと思いますけれど、ローマに属する兵士がですね、イエス様に近づいてきて懇願している様子が描かれています。この兵士は多くの部下を統率している地位にある百卒長ですよね。新改訳聖書では百人隊長となっていると思います。すなわち自分の元には100人の部下がいる、その100人の部下の隊長です。それが100人隊長、百卒長ということの意味です。彼はイエス様のところに来てこのように懇願しました。8章の5節から9節。さてイエスがカペナウムに帰ってこられた時、ある百卒長が身元に来て訴えていった。主よ、私のしもべが中部でひどく苦しんで家に寝ています。イエスは彼に、私が行って直してあげようと言われた。そこで百卒長は答えていった。主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。私も権威のもとにあるものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです、と彼は言いました。この本文を見ても分かるように、彼はイエス様の権威をしっかりと認めている人ですよ。権威とは何かということを知っている人です。権威とは何かということを知らない人は権威を嫌います。権威のもとにあるということがどれほどの恩恵であるかということが分からない人は権威を嫌います。その中に自由を見出すことができない、不自由な束縛された存在のように考えてしまうかもしれない。でも百卒長は権威というものが何かということを知っていました。イエス様は彼に対して言いました。私が行ってそのしもべを直してあげようって。皆さんがもし百卒長だったら、やったーと、100人いれば100人いるんじゃないですか。この中でちょっと待ってください、私の屋根の下にあなたをお入れする資格はありませんというのは家が散らかっている人ぐらいですよ。いやいやいや、急に来られたら困る。イエス様にあんな、あと30分待ってもらっていいですか、30分後に来てもらっていいですかっていう人はそういう人です。と家片付けてイエス様のとこだけでもとりあえずきれいにしてという人でしょう。でもそういう人を除いたら、みんながみんな、イエス様本当ですか、家来てくださるんですか、イエス様が私の家に、マジでっていうやつですよね。もう言わない、今若い子言わない、マジでって言わない、たまに。でも百人隊長、百卒長は、屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはありません。自分にも部下がいて、行けと言うならば行くし、来いと言うならば来るし、これをしろと言うならばするんですよ。こんな私でさえもしろと言えばするし、来いと言えば来るし、 行けと言えば行くんです。まして神であるあなたがこのようになりなさいと言うならばならないはずがないでしょという、神の権威を認めている人です。お分かりいただけるでしょうか。いやいや、お言葉をくださいというよりも来てもらった方がいいんじゃないですかと私たちは思います。でも本来イエス様は言葉一つでこの世を作り出し、無から有を生み出し、不可能を可能にし、光あれと言われたならば光を生み出すことのできる神であるということを心から感謝します。神の言葉には力がありますよ。権威があります。何の権威ですか。この世のすべてのものがその言葉に対してひれ伏すという権威があります。だから主が語られたならばどのような力であっても従うしかないんですよ。それが神の言葉の権威です。百卒長はそのことをよく知っている人でした。私がアメリカに行っていた時に友達ができて、家でバイブルスタディをしているところに行かないかと言われた時に、靴のままで部屋の中に入るということもあんまり慣れていない時でした。バイブルスタディの時に、あ、アメリカやなとあの時思いましたけど、みんなでこうカーペットみたいなところに座って、靴のままあぐらかいてギター弾いて、さあ賛美しましょうとか言うまでもなく、誰かが歌い出したらね、誰かがハモり出して、誰かがまだ一緒に歌い出して、その間にかみんな歌ってるみたいな。私は厳しい中で育ってましたから、さあ始めましょうと言われなかったら始められない、いつ入ったらいいかな、いつ歌い出したらいいかなと思いながら待っていたのを覚えています。私はアメリカの人たちが土足で入ってくるその中で、礼拝ですから、家庭であってもバイブルスタディであっても礼拝ですから、私靴のまま正座して座ってましたね。神の前にあぐらをかくなんてとんでもないと、なんかそんな風に思ってましたので正座して座ってました。そしたらバイブルスタディを導いているリーダーが、賛美をやめてまでもみゆきって私の名前呼んで、なんで足ね、そんなジャパニーズスタイルなんだとそれは何と言うんだと、 This is Caesar とか言いながら正座して、しんどくないのかと言われて、しんどいですよ、じゃあもっとねリラックスして礼拝すればいいんじゃないかと言われた時に、神の前に礼拝をするのに私はあぐらをかいて礼拝することはできないと、その時に私はそう言いました。そしたらバイブルスタディのリーダーが私にこのように聞きました。あなたはおトイレに入らないんですか。入ります。お風呂に入らないんですか。入ります。ベッドで眠らないんですか。眠ります。その時にもジーザス共にいるよってそりゃそうやけど、今礼拝やし、その人の言わんとしていることは、イエス様は24時間いつでもどこでもいるのであって、礼拝をしている時だけがあなたの神様じゃないよということを伝えたかったんですよ。それを聞いてから、そうか、トイレに行く時も礼拝する時もいつもイエス様ともにいる、だから分かりました。私が行っていたアメリカの教会は若者が非常に多かった教会です。みんなガム噛んでます。噛みながらリズムに乗って、必ずジーンズでポケット片手に後ろ入れてこうサービスしてましたね、ガム噛みながら。私はいつも一番後ろに座ってましたから、それを見ながらね、なんかね不愉快だったんです。神様の前にガム噛んでポケットを手入れて、何やこれはと、こっちで神様褒めたたえながらこっちでポケット入れてガム噛んで、何やと思ってたんですけど、その話を聞くと、普段でもガム噛むし、普段でもポケット入れるし、普段でもイエス様いると言われればポケット入れるね、ガム噛むね、手あげるねみたいな、そういうものなのかと思って少し納得をした部分がありました。そして少しそういうことにかぶれた時もありました。帰る前にはちょっとやってみようかなと思ってやったこともありましたけど、やっぱり自分に馴染まないのでやめましたけど、彼らは口を揃えて言います。 Jesus is my friend, my best friend。 イエス様は私を友達だって、最高のベストフレンドだって彼らは口を揃えて言います。それは 聖書が語っている事実です。聖書はイエス様は私たちの最も良い友だと教えています。でもイエス様は確かに私たちの友だけれど、いつもいてくださる神だけれど、だからといって神の権威をなおざりにしてはいけないんですよ。神様と親しく交わること大事です。神様と語り合うこと大事です。でもあたかも普通の友達のようにイエス様との関係の中で神の権威を取り払ってしまってはいけないんです。それは絶対にいけないんですよ。親しい友であってもイエス・キリストは神です。私たちのために死んでくださった唯一のお方ですよ。尊敬や敬いや厳かな気持ちを失ってまでもイエスは友となってくださったけれど、私たちまでもがその思いを失ってはいけないと思います。言い換えれば神様をなめてもらったら困るということですよ。人間関係の中で目上の人と話するときにガム噛みながら、ちょっといいですかって言って来たらガム捨ててからおいでって言いますよね。ちょっと厳しいですかね。今そんな世の中じゃない。若い子に行かないとね。今そんなんじゃない。なんかありそうですけどね。まして神の前に私たちは自分自身の最善をしなくてはいけないのではないかなと思います。もしですよ、大使が私の前にガム噛みながら、ちょっと反射人間な、ちょっといいかなって言って来ても、私は許すでしょう。まあまあ今の若い子やし。でも例えば総理大臣や天皇陛下が来て、天皇さんこんにちは、僕ねガム好きやから行ったら、私は大使を大したもんやと言います。でも彼はそこまでアホじゃないので、天皇陛下の前に立ってガムも捨ててスーツ着てピシッとして立つでしょう。なぜ？権威を認めているからです。その時私は大使に怒ります。なめんなよってということですよ。ごめんね、いつも名前挙げて。彼が何に権威を置き、何に重きを置いているかということは、やはりその行いに現れてきます。私たちは最終的に神様をなめるようなことをしてはいけないと思います。あまりにも神様が親しくなって、あまりにも神様が近しい存在になりすぎて、神様をなおざりにしてしまっているのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。イエス様が友になってくださったからといって、世の中の友達と同じレベルでイエス様の言葉を捉えないでいただきたい。世の中の友達だったらまあまあ聞き流してもいいこともあるでしょう。でもイエス様の言葉は聞き流して良い言葉ではありません。ただお言葉をくださいという言葉なんですよ。新教大訳聖書では、ただ一言お言葉をくださいと書かれています。たくさんの言葉が欲しいわけじゃない。ただ一言お言葉をください。私のしもべのために、私の部下のために、どうぞただ一言お言葉をください。そうすれば私のしもべは治るんですという、その信仰をこの百足長は持っていました。すなわちキリストの言葉の権威をしっかりと認めている人であったということを知らなくてはいけない。イエス様はこの百足長の信仰を見て非常に感心されたと語られています。原文では驚嘆した、驚いた。他の聖書のどこを見てもイエス様が驚嘆したというほどの驚きを表された箇所はないと言われています。この百足長だけに表した言葉であります、驚嘆した。今日私たちも純粋に 百卒長のような信仰を持ちたいなと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。もう難しいこと何にもない、ただお言葉をくださいって、イエス様、あなたの言葉には力があることを信じています、あなたの言葉には全てを解決することのできる力があると信じています、私の問題が全て取り去られるということを信じています、全ての病が癒されるということを信じています、全ての悩みが取り去られるということを信じています、ただ一言お言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます、そうすれば私の問題は解決されます、そうすれば私の悩みはなくなります、そうすれば人々は救われます。今日このような信仰を持ちたいと心から願います。この百卒長が形だけとかイエス様の前だけとかそういうものではなくて、本当に心からただイエス様お言葉をくださいと願っていたことの証明が13節にあります。それからイエスは百卒長に行け、あなたの信じた通りになるようにと言われた。するとちょうどその時にしもべは癒された。彼は信じていたんです。イエス様からお言葉をもらえばしもべは癒されると本当に信じていたんですよ。当たり前のことではない、これはすごい信仰です。今日皆さん礼拝に来られて、ただ一言お言葉をください、そうすれば私のこのことは解決されるんですよって、そう願いながら来られた方がいらっしゃるでしょうか。誤解がないように聞いていただきたいんですけれど、しもべを癒したのはイエス様です。でもイエス様だけでは癒すことはできなかったんです。なぜ、あなたの信じた通りになるように、もしこの百卒長がお言葉をください、ただお言葉をくださいと言ってるけど、本当に言葉だけで治るんかなと思っていたら、あなたの信じたようになるようにって言ったら、しもべ半分癒されてたかもしれないですね。半分は信じてない、半分は信じてる、ちょっと治ったような気がするけど、あれあれまだ半分残ってるみたいな。百卒長が 100% 主の言葉に対する権威を信じていたので、あなたの信じたようになるように、あなたのしもべは癒されたではなくて、癒されなさいではなくて、あなたの信じたようになるように、あなたが今信じていることがなるように、私はそのように言葉を発していますよ。あなたが今信じていることは現実になるんですよ。どこまで信じているんですか、何を信じているんですか、本当に信じているんですか、信じたようになるようにと私はその言葉を今発しています。それがイエス様の言葉でした。百卒長の中に少しでも疑いがあったら、しもべは癒されることはなかったでしょう。結局はあなたの信じたようになるように、これが信仰の世界です。神様に力がないわけじゃない、神様の言葉が与えられていないのでもない、まして神様の言葉に力がないわけでもない、最終的に問われているのはあなたの信じた通りになるように。ある一人の父親が、主よ、もしできますれば私の息子を治してほしいんですけれど、謙遜でへりくだっていい人です、人に物を頼むときにはこれくらい謙遜な方がいいと思います、もしできますれば私の息子を治してください、人に物を頼むときにはいい姿です。でもイエス様は言われました、もしできればと言うんですか、 もっと言うならば、もしできればって誰に言ってるんですか。私、神ですよ。信じる者にはどんなことでもできるのです。これがイエス様の答えです。今日もう一度皆さんにお聞きしたいと思います。神様は本当に私たちにとって良いお方だということを信じておられるでしょうか。神様に不可能はないということを信じておられるでしょうか。神様の言葉にはこの世の一切を従わせる権威があるということを信じておられるでしょうか。今日私たちはもう一度初心に変える必要があると思います。ただ一言でもお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されますという信仰を持ちたい。私たちはこのこともあのこともいっぱい悩んだり考えたり苦しんだりしているけれど、その源は何ですか。あなたの信じた通りになるように。今日私たちは全身全霊を込めてイエス様を信頼するものでありたいと思います。イエス様のお言葉を一言も漏らすことがないように、聞き漏らすことがないように、たった一言いただいたならば、私たちのすべてを変えることのできる力をイエス様は持っておられるということ、今日そのことをしっかりと知って、あなたの信じた通りになるようにと言われたときに、その結果を見て満足するものでありたいと思います。その信仰を準備しておきたいと思います。あなたの信じた通りになるようにと言われたときに、その結果を見て愕然とするものにはなりたくない。これが私の思ってたことですか。これが私の信じてたことですか。そうだよ、あなたの信じた通りになれと言ったらこれになったね、意外とちっちゃかったね、あなたの信じていることちっちゃいねと言われるものにはなりたくない。今日聖書にただ一箇所しかない、イエス様はその信仰を見て聞いて驚嘆された、驚かれた。私たちも今日そのような一人でありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日ささやきの力の最後のメッセージになりましたけれど、神よ、どうぞ私たちが神の言葉を主体求め、そしてあなたの言葉に対して全幅の信頼を置くものとさせてくださいますように心からお願いいたします。この百卒長がたった一言、イエス様から言葉をいただいたならば自分のしもべは治ると信じ切っていたように、どうぞ私たちも神の言葉を信じ切るものとさせてくださいますように心からお願いいたします。私たちには聖書の66巻の言葉が与えられていますけれど、ただその中の一節でも信じるならば、私たちの人生が変えられるということを心からありがとうございます。神よ、どうぞ私たちのうちに本当の信仰を与えてください。心から願い求め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。